アードラ FM、 このポッドキャストは雑談系ポッドキャストです。今回はゲストにコミさんをお迎えしています。コミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではコミさん、軽く自己紹介お願いします。
はい、限界人妻 SE、 たまに VTuber をやっているコミと申します。自分はシステムエンジニアを現在やっておりまして、 Java メインで、はい、今金融系の現場で働いています。で、最近だと技術書店とかで、あの、精神を壊してからシリーズっていうので、本を2冊出してたりとかするただのエンジニアです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。コミさんとは一番最初何でというか、どこで会ったかというのは曖昧っちゃ曖昧なんですけど
技術書店ですね、はい、技術書店16とかから自分が一般参加してて、17、18とかで、出してる本を出してるので、そこら辺でなんかちょっと買わせていただいたりとか買っていただいたりとかっていうので交流が始まったかなって思ってます。
ありがとうございます。そうですね、技術同人誌界隈でなんですけど、意外となんかちょいちょい飲み行ったりとかもしている気もするので、はい、いつもお世話になっております。
お世話になってます、はい、
で、今回それのまあご縁というか、お話で、あれかな、12月毎日配信し、ポッドキャストを配信しましたよみたいなツイートにリプをいただいて、せっかくならということで今日ゲストにお呼びしたという感じです、
はい、
というわけでこの話をしようというメイントピック的なものがないので、本当に雑談していくんですが、
はい、
まあ、大体 IT エンジニアを呼ぶと、なんかお仕事の話を結構しがちなんですけど、っていうのは僕も IT エンジニアなんで、なんですけど、まあ、なんかそこはいつもそうだし、多分コミさんとその話してもあんまりお互いあれかなって面白くないかなって感じなんで、ちょっとぶっ込み気味でいくと、
はい、
なんか最近気になっていること、もやもやしていること、まあ、ネガティブよりでもポジティブよりでもいいですけど、なんか自分の頭の中にあることをちょっと雑に聞いていってもいいですか。
最近もやもやしていること、そうですね。なんかこう、あまりにもぶっ込みすぎれたら切ってほしいんですけど、やっぱりこう自分が女性性を持って生まれてきてエンジニアをやってるってなると、なぜかマイノリティとして見られるっていうのが、かなり、もう良くないみたいなところが実際思っちゃうところであって、なんか皆さん、これを聞いてくださってる皆さんがどう思うかわからないんですけど、確かに自分がこう就職するってなった10年前とかってかなりエンジニアは少ない。例えば、こう有名どころ行ってしまうと、ちまどさんとか、あの、片倉さんとか、そういうところがトップに出てて、あとはあんまりみたいな感じでしたけど、あれから10年ぐらい経って、あの、もう結構いると思うんですよ。で、今の現場だと、今、現時点だと3名しかいないんですけど、もともと、なんか、多い時だと14人のプロジェクトで7人ぐらいいるみたいな、女性が、半分ぐらいいるみたいな感じの時があったので、もう、良くないかって思ってるところが一つあるなっていうのがもやもやですね。
なんかそれは強い問題意識があるとか、どげんかせんといかんみたいな感覚よりも、なんか自分がやっぱそういう立場というか、実際言われるとか、そういう接し方をされるって感じですよね。
そうですね。なんかこう、社会的に問題になってるとか、そういう見方をしている人が多いっていうよりかは、うっすらみんな、あ、すごいですね、とか言ってくるっていうのが、結構モヤモヤするかなって思ってて、よくあるのが、よく話すのが、こう、昔ネイルに通ってたんですよ。ジェルネイルをやるために、はい。で、通ってた時に、ネイリストさんに、お仕事何されてるんですかって聞かれて、あの、家で、エンジニアやってます、システムエンジニアですって言うと、すごい、私パソコン触れないって。いや、誰でもできますよって回答するんですよ。よくよく考えたら、こう、タイピングして、まあ、もちろん、技術とか、知識とかは必要だとは思うんですけど、勉強すれば誰でもできると思ってるんですよ、ある程度のところまでは。ただ、職業として慣れないことはないっていう意味合いで、いや、そんなすごいものじゃないですよ、自分も頭いいわけじゃないですし、みたいな話をすると、でも、少ないじゃないですか、っていうので言われてたっていうのがあって、こう、女性同士でかなり壁がある職だな、カテゴリーだなって思うことが多い。 なんかこう、男性からそう見られるっていうよりかは、女性からそう見られるっていうのがモヤモヤするなって思ってますね。
なんか僕もその、構造というか事象に対して、こうだから、こうすべきみたいな、その、問題解決したいわけではないんですけど、
うんうん、
単純に僕が思っていること、感じていることベースだと、やっぱりそういう社会の風潮、文化、もうちょっと具体で落とし込んじゃうと、親とか教師、先生みたいなところで、なんか男性はこう、女性はこうみたいなのがやっぱりあったりするっていうのがある程度あるのかな、みたいなのはあって、なので何かこの、なんだろう、女性〇〇とか、まあ、男性〇〇みたいな、その性別で少ない職業だったりとか役割がフューチャーされがちみたいな、女性研究者とか、男性看護師とか、みたいなのは結構ある。実際にその現場に行くと、女性の IT エンジニアは少ないし、病院に行くと男性の看護師が少ないので、まあ、そりゃそうっすねって感じなんだけど、でもなんか、だからといってさっき小見さんがおっしゃったように、なんか、そのポジティブにもネガティブにも無意識にも有意識にも、なんかそうすべきではないんだけど、やっているのが特別、できているのが特別みたいなのはなんかこう、バイアスって感じはしますよね。
やっぱりこう、無意識のバイアス、アンコンシャスバイアスっていうのは課題ではあるなって思いながら、まあ、自分は、やっぱり女性であるし、ちょっと説明ハードルしちゃってるんですけど、精神障害者でもあるっていうところがあって、やはりこう、わからないものに対して皆さんこう、接し方がわからないから優しくしようみたいなところがあるのかなって思ったりとかしてますね。例えばこう、女性エンジニアって数が少ないからどう扱っていいかわからない。男性と同士のコミュニケーションだとダメなんじゃないかみたいな壁があって、なんかこう、どうにかしないといけないというか、どう接していいかわからないから、ちょっと距離を置いちゃったりとか、優しく接しなきゃいけないよね、みたいな感じがあったりとか、逆にこう、女性同士でも、どう歩んできたかもわからないわけですよ、お互い。だからどういう感じでこう、エンジニアになったのっていう、この距離の測り方をするみたいなのがあって、なんか、こう、なんだろう、優しさで成り立ってるんだろうけど、こう、そこを打ち破っていいかみたいな、こう、期待に反する、期待を裏切るような行動をしてないかな、みたいなことはちょっと気になっちゃったりとかするんですよね。女性らしく振る舞うことを求められているのか、女性だからこういうことができるっていうのを求められているのかっていうのを考えちゃったりとかするっていうのはあったりとかします。逆にこう、障害者だからっていうのもあって、今度本でも書こうと思ってるんですけど、弱者って弱者のふりしてないんですよ。本当に支援が必要な人たちって実はその支援が必要な面をしてないっていうのがちょっと身内と話しててあって、僕こう働いてると普通に見られてるみたいで、一般人というか健常者みたいな感じで見られてるみたいで、ただでもめちゃくちゃ支援が必要なんですよ。こう家の中でも、なんかこう、体調とか崩したら、本当に声かけしないとご飯も食べない、睡眠も取れない、お風呂にも入れないみたいなことがあったりとかするんで、支援が必要なんだけど、一歩外に出てしまうと、そう見えないっていうのがあったりとかするっていうのがあって、だからこう、支援を欲するために弱者ぶらないといけない時があるっていうのがあるので、そこは結構難しいなっていう感じですよね、こう。健常の方から見て、障害者ってこういうイメージを持ってるから、そういう動きをすれば、こう、手を差し伸べてくれるだろうとか、うん、分かってくれるだろうみたいなところですね。
だから、それは、その、ま、外からっていう表現は、実はっていうか よくないんでしょうけども、うん、僕は一応、区別をしてしまうと健常者の方に入ってしまうので、っていう、界隈というか、の中で話をしていても、結構、本当に支援が必要な人は、支援が必要な顔をしていないっていうのはよく聞くっていうのはあって、要は、車椅子とか松葉杖をついているみたい、まあ、盲導犬でもいいんですけど、みたいな人は、助けられるというか、助けてもらえるみたいなのが、これ別にいい悪いじゃないですけど、現実としてあっても、その、 実はめちゃくちゃ腰が痛いとか、
うん、
そのまだお腹大きくなってないんだけど、うん、妊娠しているとか、
うん、
そのなんだろう、貧血で立ちくらみがしているみたいな人は、うん、あまりこう外部からわからないじゃないですか。なんかバッドステータスがついて目に見えてるわけじゃない
って
。そういう人たちはなかなかその外見は同じに見えてしまうので、本当はそういう人たちこそその助けるべきではないんですけど、
うん、
そういう人たちも含めて助けてあげられる、
うん、
その逆にその車椅子とか松葉勢の人でも慣れちゃってる人はもう、うん、もう自分でできるんでって人も多いと思うんだけど、
うん、
なんかそこの緊急性じゃないんですけど、
うん、
みたいな部分っていうのはやっぱあるよなっていうのは僕からも思います
ね。うんうんうん、なんかこうそこを解消するために、うん、例えばヘルプマークが出来上がったりとかはしてると思うんですけど、うんうんうんうん、当事者として一番思うのは、もう言語化能力を身につけるべきだなっていうところですね。なんかこう、やっぱりこう自分たち精神障害だったりとか発達ってなってくると、個別になってくるんですよ、本当にこう。足がないから車椅子とかそういうパターン化じゃなくて、こういう病気だけど、症状は無数にあるみたいなところがあるので、こう自分は何に困っている、どういうことが起きてしまって、それは社会的にどう不具合が起きてしまうのか、までぐらい言語化できるようになっておくと、この後生きやすくなるのかなっていうのを、ここ10年ぐらい思ってるっていう感じですね。なんかこう、助けてって言っても、何を助ければいいか分かんないじゃないですか。
うん、
でも、なんか、自分はちょっと感情に波があります。自分は総局長なんですけど、うん、こう感情に波があります。感情が高ぶってしまうと、いろんな仕事をポンポン引き受けてしまいます。それでキャパオーバーになって、結局仕事が回らないです。助けてくださいだったら助けやすいじゃないですか。
うん、
っていうのが、やっぱりこう、当事者の中で言語化できるようになると、より良い社会になるというか、よりこう、優しさをちゃんと、渡せる、受け取れるっていう社会になるのかなって思ってて、そこを強く、こう、当事者に向けて行っていきたいなって思ってるんですよね。っていうのも、こう、自分がこう、自由書店で障害者本を出して、増えたんですよ。
うん、
こう、自分もそうですみたいな本とかが結構増えてきて、うん、ありがたいなって中身読むと、私はこうやって苦しかったんですが8割占めてて、
うん、
どうすればいいかみたいなのが2割あるかないかぐらいっていうのが多くて、もったいないなって思うんですよ。なんかこう、高校生からこういう経験があって、こう、辛くて辛くて、で、うんぬんって書いてあって、なんやかんやって会社立てて今は元気ですけど、なんやかんやの部分が一番知りたい。我々が一番知りたいのはそのなんやかんやの部分なんですよっていうのを、ちょっとこう、押していきたいなって思ってるんですよ。こう今元気とか、今も戦ってる最中ですとか、調整している最中です。これはわかる。昔が辛かったのもよくわかる。間のなんやかんやを教えてくれ。どうしたら会社を立てるっていう思想になったのかとか、今こう悩んでてトライアンドエラーしていることを教えてくれっていう。それは成功でも失敗でも知識、慣れちにはなるんで、その今トライしてることを全部教えてくれって思ってて、これはどのカテゴリーにも言えますね。自分が女性だからっていうのもあるんですけど、うんうん、女性として生きていくときに、こういう困難にぶち当たりました。自分はこうしました。成功しました。失敗しました。こういうの、ナレッジがたくさん欲しいんですけど、この二つのカテゴリーって感情で語りがちなので、
いや
とてもこう、極端な言い方すると、気持ちを分かってっていうところが優先されてしまうので、こう、なんだろう、分かる、そういう辛い思いしてるよね、ちゃんちゃんで終わっちゃうみたいなのが多くて、もうちょっと踏み込んでほしいみたいなところは結構思ったりとかします。こういう生き方を教えると。
なんかその、ナレッジが欲しいみたいな、自分がそうだからこういう工夫をしてきた、こうしてきたみたいなのって、さっきのその、女性は研究者ではないっていうか、まあ、少ないとか、IT エンジニアじゃないみたいな風潮にも結構関わっているなと思っていて、なんかそういうことを知らなかった、やれる道があるのを知らなかったみたいなのが積み重なってきた結果、なんか自分にはできないとか、なんか、それこそちっちゃくもないんだけど、その文化レベルの話をしてしまうと、 男が泣くんじゃないとか、男が料理をするなんてみたいなのも多分同じようなベクトルだと思うしね。でも別に男性で料理人なんていっぱいいるのに、みたいな。っていうのがなんかそういうので、本当はちょっとアクセスすれば、その、板前とか料理人になる、ナレッジ、ノウハウみたいなにアクセスできたかもしれないし、なんかちょっとした興味から、その子供の頃に、そのプログラムだったり IT に触れて、そのバリバリのプログラマーじゃなくても、
うん、
ウェブデザインとか、
うんうんうん、
PR マーケみたいな道に進むっていうのも全然あると思うので、
うん、
なんか IT エンジニアって一言で言うと、
うん、
みんな黒い画面にタイピングしているみたいな、
うんうん、そうそうそう緑の文字書いてるんですよねみたいな、
なんかフィグマいじってる人もいれば、
うん、
いやなんかこういうシステム機能あったらいいじゃないですかってお客さんお戦いをしているみたいな人も大体 IT エンジニアなんで、
うん、
なら Excel と格闘してる人もいるし、
うんうんうん、
なんかそこへのパスを、その、それこそアンコンシャスバイアスみたいなので、閉ざされてしまっている。だからこそ、そこに、お気持ちももちろん大事なんですけど、
うんうん、
それとは、ある種ドライに切り離した理屈、
うん、
ナレッジ、ノウハウ、うん、まあ要は暗黙知を形式値にするみたいなのは、必要だなっていうのは今話聞いてと思いましたね。
うんうん。それは、本当に、こう、自分の今の命題で、
うん、
アクセスの仕方がわからないっていうのは一つあるのと、うんうんうん、あと、アクセスしても情報が出てこないっていう、
うん
う
ん、
そもそもなんか残す意味を見出してない人たちが多いっていうのが課題かなって思ってて、どっちかっていうと、こう、障害寄りの話をするんですけど、うん、自分は、こう、なんだろう、家事全般苦手すぎて、
うん、
かつ一人じゃ生活できないっていうハンデを抱えてたんで、じゃあどうしようかってなった時に、働くかってなったんですけど、じゃあ障害を持ちながら働くって調べるんですけど、基本的に障害者雇用の話してこないわけですよ。で、これは別に障害者雇用が悪いっていうことを言いたいわけじゃないんですけど、こう、ある種事実として障害者雇用って賃金低いわけですよ。うん。まあ、サポート料を取られてると思えば正しいのかもしれないですけど、うん、なんだろう、こう、同年代と比較してかなり低いっていうのがあって、で、こう今、絶賛転職活動中なんですけど、こう、なんだろう、自分の今の年収とかを引きずりながら、こう、障害者雇用に移行するってなるのはかなり難しいなって思ってて、じゃあ一般就労で頑張って働くか、同じようなこう体験してる人いないかなって調べると、ほぼ出てこない。今本当に出てこないねっていう感じで、それがまあ新卒の時もあったんですけど、だからこう、どう働けばいいかわからないよねっていう。道一本しか見えない。本当は無数にあるのにそこに街灯がないから、夜道に立つと、その一本、街灯が立ってる一本しか見えないみたいな感じになっちゃってて、それだけじゃないよな、今働けてるしな、みたいな気持ちで、その、試行錯誤を残した方が、もしかしたら街灯がつく道増えるんじゃないのって思って、アウトプットを始めたっていうところはあります。だから自分がファーストペンギンになるしかないって言って。
いや、もうセカンドペンギン欲しいですね。
そう、欲しい。セカンドペンギンになりたいって言ってくれる人がいたらもう何でも言う。だからこういう風に分解してね、みたいな、こう、わかる。こう、自分が苦しい思いをしてきたところを言いたいよね。言いたいけど、そこで何してきたっていうのは全然聞きますよっていうのはやりたいんですけど、なんか喋ってても、こう、やっぱり辛い気持ちを伝えたい。辛い気持ちを吐き出して消化させたいっていう人が多い。それは、なんだろう、二次被害生むだけじゃないのって思っちゃうんですよね。どっちかっていうと明るくはならないというか、傷の舐め合いになってしまうと思って。てるんですよ。
じゃあ両輪いるってことですよね、うん、その場でその人が救われるのももちろん重要なんだけど、
そうそうそう、
でもそこで経験してきたことをちょっとでも世の中に広めることによってバタフライエフェクトかもしれないけれど、
うん、
より幸福になれるというか、
うん、
救われる人もいるんじゃないかっていう両輪がいるって感じ、すげえ分かります。
そうです。だからこう声を上げていくフェーズだとは今思ってて、うん、まあ、いろんなマイノリティが今声を上げてるフェーズであるんですけど、こうまだこう、声を上げられてない人たちが多いカテゴリーとかあって、うん、声を上げます。話を聞く人が出てきます。興味を持ってくれる人が出てきます。例えばテクノロジー的に解決しましょうとか、 あの、行政的に解決しましょうって言ってくれる人が出てくる。それで、こう、道がいっぱい広がるんだったら、すごい有益な話ですよね、みたいなところをずっと言ってるんですけど、誰も賛同してくれないっていう感じなんですよ。なんかこう、病院、自分の方を病院に置いてほしいみたいなことを感想で言ってくれてる人がいるんですけど、病院はいい。もうそういう人たちいっぱい見てるから、医者は。でも、そうじゃなくて、こう、全然別の、例えば、マネジメントする人が、こう、入ってきた人がなんか不調を抱えてそうだなーって、うん、でもなんかよくわかんないけど、話を聞いてみるかの題材の一つにしてほしいぐらいなんですよ。だからアプローチしたいのは医療じゃなくて、一般社会っていうのが、あまりよく伝わってない、自分の中ではっていうのがあって、ちょっともどかしいな、早よ一般に流通してくれないかなって思ってたんですよ。この間カジュアル面談受けて、YouTube 見ました。本読みましたって言われて、本当ですかみたいな。アウトプットしてよかったみたいな事例が出てきたんで、はよみんなアウトプットしようって思ってるんですよ。
なんかその、医療じゃなくて一般にってのはすげえわかるなと思っていて、
うん、
っていうのは、その、聞いている僕の感覚、感触としては、なんか、公共料金の払い方とか、
うん、
サブロク協定とか、なんかそういう、あと税金とか、学校でやってくるよみたいなレベル、なんだけど、やられてないやつ、みたいいっぱいあるじゃないですか。なんか、どっちかっていうとそっちなんだろうなと思っていて、なんかもう、病院まで行ってからだと、正直手遅れというか、
遅い
だし、さっきのそのマネージメント、それがマネージャーのワンオンワンみたいなところで考えると、
うん、
いや、マネージャーは病院行かねえしなんで。
そう。いや、行ってくれる人間がいたら、結構いい人だなっていうか、そこに労力割いてくれるんだで、かなりいい人だなっていう感じですけど。
その文脈で言うと、どっちかっていうと、オフィスに置くとかの方が、全然そうなんだよなっていうのがあって、
うん、
で、なんか、まあ、これも別に問題解決するわけじゃないですけど、感想として、
うん、
なぜそうなってしまうのかっていうのが、結構、特殊であるという思い込み、そしてそれが強すぎるがゆえに、うん、もうどうしようもないという諦めを無意識にしてしまっているみたいな。
うん、
のがあると思っていて、で、これ今、文脈全然違うんですけど、僕が IT エンジニアの現場でやってることも結構、言われてることも結構似てて、
うん、
うちの現場は特殊だから。で、僕は結構、外からクライアントワークで入ってきて、
うん、
アジャイル講師とかスクラムマスターやってるんですけど、
うん、
うちの現場は特殊だから、うまくいかないでしょ？うまくいかないんだよ。特殊なことを洗い出して、みたいなこと言うんですけど、
うんうん、
洗い出すと全部一般論なんですよ。
うん
キーマンが忙しいとか、人がいないとか、納期がきついとか、なんかそこに超複雑な科学的計算があって、システムの実装が難しいですみたいのは、一個も出てこないんですよね。なんか全部、その、一般化できてしまう。そのお客様が、なんだろうな、お堅いとこか、スタートアップかみたいなのはあるにしても、それもぶっちゃけ一般論じゃないですか。そういうお客さんはそうだよねとしか言えないので、っていうところまで認識しているのに、いや、うちは特殊なんでで思考が止まってしまうみたいな。それを改善した結果を世の中に広めて、同じような仕事をしている人のためにみたいなアウトプットの話みたいなやっぱさっきと同じで、ならないんですよね。だからそういう思い込みみたいなのが、特にその、ジェンダーだったり、障害だったりとか、
うん、
あと、もうちょっとこう、軽いというか、
うん、
そこまで硬くしなくても、
うん、
自分は朝が苦手とか、
うん、
単純に料理ができないとか、
うん、
なんか、これ結構、芸能人の方でもよく言うんですけど、
うん、
やらなきゃいけないことができない。例えば、税金の振り込みを滞納しちゃって、めっちゃ後で追徴課税食らうとか、結構たまにニュースになるんですけど、ああいうのも同じようなもんだと思うんですよね。ただ、その診断とか名前がついてないだけみたいな。っていうのをなんかこう、なんだろう、自分が特別だから、そこで工夫してることがあるんだけど、
うん、
自分のケースなので、外に出さないし、
うん、
まあ諦めてしまっている無意識に、っていうのはなんかありそうだなって
思います。なんかいい意味でも悪い意味でも、意の中の蛙なんですよね。その分野では専門性が高いから、いいかもしれないけど、 だからこう、俺はこの中だったらトップだって思ってるけど、この中だっていうのが見えないから、あの特殊なんだよねって言っちゃうみたいな。だからその特殊だと思ってる人間ほど、外に情報を出してみんなよって思ってて、うんうん、そうすると意外といるみたいなところがあるなって思ってて、まあ障害者でも、障害者でも多分そうだと思うんですけど、見ないからレアだって思ってる。いるからみたいな。そこにいるし、なんなら障害者って、精神障害だけでも、今100人に1人ぐらい絶対いるって、うん、あの、双極性では言われてるし、あの、令和6年かなんかの統計とかだと、日本で60万人ぐらいも精神障害と認定されているって言ってて、これ大体あのクラスに1人ぐらいっていう計算らしいんですよ。でクラスに1人いるものをレアだと言っていいのかっていうところですね。だからそれ、あまり見ないから対応しなくていいよねって、いいのかっていう話はあって、まあ、グラフ見るともう年々こうなんですよ。右肩上がり。こう右肩上がりに、こう、増えていってる。まあそもそもいたのかもしれないけど、診断がつかなかった。で医療の発展によって、こう、認定される人が増えてきたとか、こう、表に出てる人、芸能人だったりとか、著名人が病気を公表して、実はそうかもしれないと思って行くようになった。行きやすくなったっていうので、どんどん数が増えているっていうのがあるので、あの、なんだろう、対岸の火事ではないんですよ。もう、ここにいるみたいな。いるかもしれない。の前提で動かないと、もう、まずい時代にはなってるんじゃないのっていうところがあんまり変わってない。自分が社会人してる間だと。っていうので、やっぱりこう、いや、一般就労の中に障害者なんているわけないじゃないのっていう、ビジョンで見てるから、僕は多分普通に見られてるんだろうなって思ってて、たまにこう、カラオケとかの割引とか使えるんで、パエって出すと、こう、えごめんねって言われて、ごめんねって何みたいな。そういうのじゃないんです。自分は自分でちゃんとやりくりしてるんですわっていうのを説明すると納得してくれたりとかするんですけど、そこはできてないですね、まだね。
そう、なんか、それは本当に、なんか、誰も望んでない溝ができてしまっているみたいなのはあると思っていて、その、助けてほしい人もいれば、助けてくれなくても大丈夫。必要があれば言うから。
うん、
って人もいるっていうのと、なんか、そういう、まあ、ラベルって言い方もよくないですけど、ものになっている人は全員助けねばならないって思い込んでいる周りの人みたいな、うん、っていうのもあるなと思っていて、なんかそこでこう、すれ違いが溝になり、みたいなのは本当にあるなと思っていて、
うん、
そのさっきの、一般就労の中に障害は、みたいな、の人はいないみたいな話も、そのさっきの朝起きれないレベルの人も含めると、
うん
うん、いやもう大体みんななんかあるでしょみたいなのはあると思っていて、うん、なんかそこって、その診断されなければじゃあ何もしなくていいのか、そこが原因で今 QOL だったり、幸福度が下がって、ってる人が救われなくていいのかっていうと、
うん、
そうじゃないよねって感じするので、うん、なんかそこはもうちょっとこうみんなで幸せになろうよっていう感じはありますよね。
うんうん、ウェルビーイングですねって思ってて、うん、こうなんだろう、より幸せになる、幸福を追求するのは万人に与えられた権利なんで、うんうん、それを追求するのは全然憲法でも保障されてるところではあるんですけど、それを無意識に阻害しちゃう？なんか、こう、障害者は障害者前としとけよみたいなところもあったりとか、朝起きれないのも、なんか朝起きれる人がマジョリティだから、こう、朝起きれない人を責めたりとか、こう、なんだろう、こう、評価を下げられたりとかするみたいな。バランスが悪いだけかもしれないじゃないですか、みたいなのがあったりとかして、最近だとこう、やっぱりコロナ禍以降、リモートワークが増えて、朝起きれない人も働けるようになりましたとかっていう事例もあったりとかするので、やはりこう、選択肢は大いに越したことがないっていうのは、ちょっと思ってますね。働くもそうだし、生きていくことにも、こう、ロールモデルじゃないですけど、そういうのはたくさんあっていいかな。例えば結婚するしないとか。
そうですね。
一人で生きていくのか、こう、コミュニティで生きていくのかっていうのも、それぞれ、こう、思考があると思ってるので、なんか、 結婚しないからどうこうっていうのも、もう時代錯誤というか、あまりにもこう、なんだろう、村八分すぎないかっていう感じは思ったりとかしますね。
なんか、昔読んだ小説に書いてであったセリフで、今でも覚えてるのが、うん、なんか、自分はかわいそうって言われるのが嫌いだ、みたいなセリフがあって、
うん、
でそれはなんでかっていうと、お前は不幸だって言われているのと同じだからっていうことを言っていて、
うん、
その、確かそのキャラクターは、例えば親がいないだったりとか、うん、戦争孤児かなかったかな、うん、みたいな、そういう、まあその、悲しい、一般的に悲しいと言われるような、境遇を背負っているし、キャラクターなんですけど、だからそれはそれとして、今の自分は楽しく幸せに生きているのに、なんか横からかわいそうだねって言われると、それに水をかけられる感じがするからやめてほしいみたいな。なんかそれすげえわかるな。わかるなっていうのは、自分が言われる側の立場っていうよりも、自分がかわいそうって言ってしまう側の立場だとなった時に、あ、それって自分のお気持ちで、
うん、
相手にその感情をぶつけてるだけ、
うん、
なんか自己満足だよなっていうのがあって、
うん、
なんかそれはすごいはっきりと覚えているなっていうのがあって、
うんうんうん、
なんかそれと結構似てるよなっていう感じがあって、でもまあそれ、受ける側というか、その朝例えば起きれない人も、
うん、
もう朝起きれないから、夜勤しかないですって思ってしまっている人も結構いると思っていて、
うんうん、
でもさっき小見さんがおっしゃったように、その、リモートだったりとか、シフトだったりとか、
うんうん、
なんだったらフルフレックスみたいなので、別に8時間働けば午後から働いてもいいよみたいなのが現実あるわけじゃないですか、
うんうん。
っていうところに手が届かなくなっちゃってるのはやっぱりちょっともったいないなってありますよね。
うん、やっぱりこの情報のアクセス権は持ってるんですよ、全員。万人持ってるんだけど、どこにアクセスすればいいかわからないっていうのは、情報格差だなっていうのがあって、すごいこと言うと、僕は格差あっていいと思うんですよ。もう、経済的にもそういう情報の格差があっていいと思ってるけど、最低限保障されるべき格、この情報とか、経済とかっていうのは、あるべきだと思ってるんですよ。ここは、こう、行政とかが保障すべきとこですよ。うん、それ以外はもう、資本主義だから、もう、ここは格差あっていいですよっていうタイプの思想を持ってるので、ちょっと、まあ、アクセスしなくても幸せになれる人はいるから、
うん、
ここで住んでる人は別にいいんですけど、うん、ここで収まってしまうと、このアクセスできるところで収まってしまうと幸せになれない人たちはここを飛び越えなければいけないっていうのが、うん、こうなんだろう、そこに情報を与えてあげたいっていうのが最近の欲求なんですよ。知らないことを知らないままで、全然幸せな人はもうそれでいいと思ってるんですけど、幸せじゃないって思ってる人に情報を与えてあげるのが情報を持ってる側の人間の役割だと思ってて、そのためのアウトプットをしているみたいな感じはありますね。で、さっきのその小説のかわいそうだと思われたくないみたいな、うん、あれはまさしく自分が思ってることで、
うん、
なんか、かわいそう、大変だよねって言われると、何もわかってないって思っちゃうんですよ。いや、もちろん大変だったんですよ、
うん。
お金ないとか、仕事につけないとか、すごいあったりとか、もう本当に一人で生きていくしかないみたいな孤独に耐えてた時期とかもあったから大変は大変なんですけど、自分が経験した体験、大変と、こう、言ってくる人の大変の度合いって多分違う。認識の差があるっていうのがあって、むずい。大変だと思ってくれてるのはありがたいけど、多分その大変はそんなに大変じゃないって思っちゃったりとかする。みたいな感じですかね。なので、こう、言われる側としては、私はあなたのことかわいそうだと思うんだけど、かわいそうですかみたいな。この問いが欲しい。なんか、かわいそうで終わっちゃうと、そう思われたくないのになと、そう思ってる人間の間には何も生まれないんですけど、
うん、
今の話を聞いて、すごく私は辛いと思ったんだけど、あなたはどう思ってるのみたいなところから会話って生まれて、
うん、
認識のズレを埋めるような会話を生まれて溝が埋まってくるっていうのがあると思うので、かわいそうっていうのは個人の主観なので、そこは守られるべき。だけど、それをやっぱりぶつけられると、 受け取れないよって、うん、なっちゃうので、やっぱりこうキャッチボールとしてかわいそうだと思うんだけど、本当にかわいそうだった、なんかこう辛いとか思ってたみたいな感じで聞いてもらえると、自分とかだと、いやそうですね、辛かったけど今はなんかかわいそうっていうよりかは、何してほしいとかが何頑張りたいって聞かれた方がすごい嬉しいなって会話ができるんで、やっぱりこうなんだろう、自分の認識は他者とはこう共有してないところをみんな認識した方がいいみたいなところありますね。両方ね。その当事者も支援者も支援したいと思ってる人も、そのなんだろう、同じだと思っちゃいけない。自分の感情の重さがその他者と同じだと思ってはいけないっていうのを前提として会話した方がいいっていう感じですね。うん。
そうですね。やっぱ人によって、かわいそうって言われたい、共感してほしいって人もいるんで、
うん
うん、そこはどっちか一辺倒ではない。
そうそう、
大前提にしよう。だからこそ、同感、相手と同じ感情を、その、探るというか、
うん、
思うよりも、共感、相手と同じ目線に立って、物事を見るっていうのは本当に大事だなと思っていて、
うん、
単にもう、話の種として、
うん、
しんどいよね、かわいそうだったよねっていう共感だけしてほしいのか、
うん、
だからなんか助けてほしいことあるって聞かれたいなのか、そのさっきのお気持ちだけじゃなくて、やってきたことをアウトプットできるようにしたいみたいなとこまで話があるのか、
うん、
っていうのをなんかこう聞く側も、
うん、
なんか考えていかないといけないなっていうのはめちゃくちゃありましたよね、
うん、なんかこう障害のことって、うん、こうグラデーションなんですけど、
うん、
聞かれたくない、本当に聞かれたくないっていう人と、うん、あの全然聞いてくれ、そこから会話が始まるんだからって言ってる人のグラデーションなわけで、ここでなんかこう、なんかこう支援したいとか、その人を相手にしたいって思ってる人がいるとすると、まあ、聞く側も大変だろうなって思ってて、
うん、
やっぱり枕言葉でこれを聞いていいかどうかわからないんですけどが入っちゃうんだろうなって思ってて、うーん、難しいって思ってるんですよ、やっぱり当事者としても、こう、うーん、うーん、うーん、みたいなこう難しいな。女性っていうのもそうだと思います。
あ、
だからこうあるじゃないですか、これはハラスメントですよみたいな、セクシュアルハラスメントですよみたいなガイドラインが出た時に、あの結婚の予定はとか、今彼氏いるの、パートナーいるのとか、あと妊娠出産の予定を聞かれるって、確かにこう聞かれるとハラスメントっぽい匂いはするんですけど、でも管理とか運営とか経営とかする上では人一人いなくなるんだよなっていうところを考えると、確かにこうリスクなんだよなっていうところですよね、うん、っていうのをどう分解していけばいいんだろう、言葉としてっていうのをちょっと思ったりとかしちゃいますよね。なので自分が聞かれても全然大丈夫なんで、あ、どうぞ聞いてください、今ですか、ちょっと検討中でっていうのを喋れるんですけど、まあいきなり聞いてきたら不快に思う人もいるんだろうなみたいな感じで、カテゴリーで見るじゃないですか、まあ初対面とか、あの関係値が浅いとか、そんなになってないとかだと、どうしてもカテゴリーで見てしまうので、あのそういう質問を避けたり逆にしちゃったりとかっていうのがあると思うんですけど、うん、難しいなって思ってます。で、個別対応しろっていうのが極論なんですけど、
まあそうですね、
そう、でもこんなことはできないので、なんかこうやっぱりこう探るような中間地点の言葉が生まれてくれると嬉しいなとは思ってますね。
うん、
うん、前置きとして何か言うとか、そういうのがあるといいなって思ったりとかしますね。聞いていいですかとか、これって喋れますかとか、こういうことをやってほしいですか。やっぱりこうずかずか踏み込むよりもワンクッション置いてくれが多分共通なのかもしれない。
だからそういう意味で言うと、そのなぜそれを聞きたいのかだと思っていて、なんか突然いなくなる予定がありますか、
うん、
っていう、
うん、
なんかそういう聞き方やっぱおかしいじゃないですか、
うん、
単純にその今後の人員計画とかスケジュールを立てる上で、
うん、
なんかその長期離脱する可能性がある予定があるんだったらでみんなに聞いているんだけど、それは別に男女関係なくてみたいな、
うんうんうん、
っていう聞き方だったら別に、ああ じゃあって感じになると思うんで、
うんうん、
なんかそこを、なんか謎じゃないんだけど、うん、ハラスメントっていう何かによって、うん、そのうまく言葉が出てこなくなってしまうのはやっぱり、なんか、もともとのハラスメントって別に制限したいじゃなくて、
うん、
みんな幸せに働こうねぐらいの話だと思ってるんで、うんうん、なんか本末転倒な感じがしちゃいますよね。
うん、本当にそう思います。だから社会制度が悪いとは言いたくないんですけど、わかんなくもないんですよ。こう、あまたの人間を統括するときに共通ルールを作らなければいけないっていうのはわかるんですけど、ルールの解釈が人によりすぎて、なんだろう、こう、日本語って難しいねっていう問題に帰結すると思うんですよ。日本語とか日本人って、この言葉の裏を書いてしまうから、そこの裏を表だと思って発信してる人がいて、その声がでかいと、ハラスメントになりますよ、やめてくださいっていう声がでかいと、それが共通認識になってしまうっていうのがあると思うんで、むずいってずっと思ってます。
なんか、そういう意味で言うと、まあ、多分日本人だけではないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、日本人がより強いは文化的にあるかもしれないというのは、前置きとして置いといて、
うん、
その、これってとか、それってどういう意味なんですかっていう、この対話だったり、会話を結構嫌がるというか、忌避する人が結構多くなった感が僕の中では結構あって、なんか、その、まあ結構もともと日本人は、その人との衝突を避ける文化があったりとか、まあ人種であるみたいなのは言われてて、それはもともと農耕民族で、農村で、村八分になるとも生きていけないから、
うん、
そのなーなーじゃないですけど、空気読んで振る舞うみたいなのがあって、結構一気するんですけど、
うん、
でもなんか今この SNS、インターネット、人と簡単につながれる世の中で、
うん、
なんかこうちょっと、しごれかな意見を見たときに、
うん、
その、裏にある背景だとか、思いだとかを無視して、
うん、
そういうことは言うべきではないみたいな、
うん、
その二元論、イエスかノーか、いいか悪いかみたいになっちゃうのは、なんかそういうところの、それってこういう文脈でこういうことだからそう言ってるんですかみたいな一言が出せない、言えない、思えない、日本人。
うん、
まあ、あるいは、令和の人類なのかもしれないですけど、みたいなのはちょっと思いますね。
なんか、同調圧力が結構強くなってきたなって思ってるんですよ。こう、まあ、同じであれっていうよ、世の中じゃなくて、多様性があるだろうっていう、この圧力があって、まあ、なんかこう、ファッションとかを見てると、トレンドとかを見てると、こう、分岐してきてるんですよ。こう、今までだったら、アムロちゃんがこう、もう、大スターだったら、アムロがバーってできるみたいな、それかそうじゃないかみたいなのだったけど、今は Y2K だったりとか、ロリータとか、まあ、なんだろう、こう、コンサバとかそういうのが、どんどん増えてきてる。こう、分岐してる。カテゴリーとしては増えてるけど、そのカテゴリーに収まらなかった時がかなり辛いっていう感じかなって思ってて。だから、このカテゴリーに収まらなくて、かつ、そのカテゴリーを、なんか違くないって言った瞬間に、そんなことも認められないのみたいな。違いを認められないっていう球団があるっていう。みたいな、こう、そこを糾弾する意味ってあんのみたいな。それこそ多様性だろうって思ってるんですけど、こう、認めないを認めない。これができないは良くない、みたいな。みたいな感じになってて、難しいですよね。なんか、どんどんこう、そうじゃないを認められなくなってるな、日本人。日本人なのかも。
まあでもなんか、
他の民族も多分そうだと思うんですけど。
そうまあその、例えばイギリスとかイランとかの SNS まで入り込んで、その地域の人々が何を言ってるかまで見たわけではないですけど、その多様性の否定を多様性と捉えるかみたいな。多様性って極論何でもありだよねって言ってるのに、その多様性はいいよねっていう人が、いや、多様性は良くないよっていう人を認められるか問題みたいなのはあると思ってて、
うん、
これ僕の中でずっと 最近思ってたのが、
うん、
表現の自由を否定する人は表現の自由なのか問題みたいな、うん、なんか表現の自由って良くないっていうのも、うん、表現の自由擁護派としては認めなきゃいけないんだけど、
うん、
ただ自分の意見が否定されているわけだから、
うん、
感情的になるのもわかるみたいな、難しい、もうちょっとこう分かりやすく聞いてる人にもし伝わるんだとするならば、表現の自由を擁護してるのに自分の嫌いな表現を否定するかしないかみたいな、
うん、
僕は表現の自由を擁護してるタイプの人間なんで、
うんうん、
自分が嫌いな表現でも、
うん、
内心をともかく表現の自由と思ってるみたいな感じですね、
うんうんうん、なんか最近本当に極論になりすぎてるなーっていうのを眺めてて、インターネットさまよってたんですけど、あの、今、ダーウィン事変ってアニメやってるじゃないですか、はいはい、ご存知ですか？
名前だけは。
ああ、あれ、かなり、その、多様性っていうところに切り込んでるなって思ってて、まだ全部見たわけじゃないんですけど、あの、なんだろう、その主人公が、あの、ヒューマンジーっていう、その、チンパンジーと人間のミックスなんですよ。だから、これを、人間と扱うかどうかっていうことから始まって、だから異質だよねっていうその見方から始まって、で、このヒューマン人のその里親、ご両親が、なんだっけ、ビーガンなんですよ。
うん、
でビーガンって過激派だよねっていう、もう一人の主人公の人間の女の子がいて、うん、なんかビーガンって、私もビーガンになればいいと思ってるんでしょって言い始めるんですよ。で、そうすると、里親のご両親のそのお父さんの方かなが、あの、僕はそう思ってる。あなたもビーガンになればいいと思ってるし、あの、ミートフリーマンデーだけ肉を食べないとかやるといいと思ってるみたいな。で、女の子の方が、その、ビーガンって完璧なんでしょって言い始めるんですけど、まさかって言うんですよ。だからその、ビーガンじゃない人間から、ビーガンを見ると、過激派だ。要は、あの、動物を解放しろっていう風に見えてるし、あの、なんだろう、こう、自分に思想を押し付けられるんじゃないかって思われて見ているけど、ヴィーガン自身はそう思ってない。自分はそういうのがいいと思ってるから取り入れてるだけで、別に肉を食うことを否定はしてないみたいな。人間が人間、あの、人、動物を食べることを、こう、全くもって、こう、NG とはしていない。そういう人もいるよねって思ってるけど、実はそう見えてないみたいなところが、如実に書かれてて、あ、面白いなーって思ってますね、あれは。結構なんか、今やっていいんだみたいな。
あ、
それこそ表現の自由ではあると思うんですけど、うん、なんか、表現の自由だし、そういうところに切り込んでる、いい作品だなと自分は思ってるけど、なんだろう、こう、強い思想がある人から見ると、あんなアニメを放映しているなんてっていう意見が飛んできてもおかしくないんだな。うん、それもまた意見の自由だから認めざるを得ないんだけど、みたいな、ぐしゃってした考えが。
いろいろ考えちゃう。
そうそうそう。っていうのがあったりとかして、すごい、うん、話題を誘いそうなアニメだなって思ってますね。もともとこう漫画もかなり賞を受賞したりとかしてるんで、切り込んでるんだろうなって思ってるんですけど。
なんか、その話は結構まあ重い話で、かつ考えさせられる話じゃないですか。
うん、
なんか僕が聞いた海外の国の話で、
うん、
なんか半分笑い話というか皮肉も含めて考えさせられる実話なんですけど、
うん、
思ったのが、イギリスで、その子供の肥満を改善するために、うん、ジャンクフードとかの CM を一切やめるっていうのがあって、
うん、
多分テレビとかは時間して、9時から、朝9時から夜まではダメで深夜だけみたいな。でもインターネットの広告は全部ジャンクフードとか、
うん、
そういう食べたら太ると言われているものは全部禁止みたいな、イギリスではみたいな。
うん、
で、法律が決まったらしくて、
うん、
ああ、なるほど、みたいな。それだけ聞くとなるほどじゃないですか。
まあ確かに。
で、片や、その反対、まあ、反対でもないんだけど、
うん、
海を挟んだ隣アメリカ合衆国のトランプ大統領って人は、
うん、
朝ダイエットコーラを飲み、昼ステーキとダイエットコーラを飲み、夜ハンバーガー4つとダイエットコーラを飲み、あんなに元気に大統領やってる。
確かに。
で、アメリカはもっともっとイギリスから生まれてるわけじゃないですか。
うん、確かに。
で、 超アメリカみたいな人がうまそうにこうだとハンバーガー食ってるみたいな。でもあの年齢まで元気に大統領やってる。そして片や子供の肥満がと言っているみたいな。いろいろ考えさせられるよね。で笑い声じゃないですけど、でも笑ってしまうみたいな。
いやいや、まあ、笑っちゃいますよね。
ねーっていう。
皮肉みたいなことたくさんありますよね、世の中。
体にいい、健康にいいってなんだろうみたいな。思っちゃいますよね。
もう、ダイエットコーラだからカロリーゼロって言って。
そうそう。
カロリーゼロだけが健康かみたいなところはあるし、っていう。でも、難しいっすね。難しいなって思います。なんか、でもアメリカ自体も肥満大国だし。
そうなんですよね。
そう。それはいいのかっていうところとか。
なんかそういうのはあるんで、
うん、
その要はバランスおじさんになっちゃってるみたいなとか多分にありますよね、
うん。健康っていうところだと、ポルテさん、
うん、
スマートリングで睡眠とってるみたいな話あったじゃないですか。はいはい、自分もスマートウォッチで睡眠とってて、はい、なんか睡眠大事だよなぁ、って思いながら、こう、生活習慣リズムを整えようと思って頑張ったんですよ。うん、一ヶ月ぐらい、うん。で、23時半頃には寝て8時に起きる生活してて、アプローチ見ながら、iPhone 見ながら、よしよしって思ってるんですけど、うん、こう、そういう睡眠計測アプリとか使ってて、うん、日本の平均睡眠時間とか見ると、うん、6時間とか7時間とかで、みんな寝てないって思ってて、すごいなんか、ああ、不眠大国って本当なんだなって思ってたりとかしました。
うん、
で、不眠大国なのに、最近は睡眠大事だよって言って、睡眠の質を上げるようなグッズがめっちゃ販売されている。
あー、そうっすね。
そう。睡眠を計測しましょう。血行を良くするようなインナーとかパジャマが出てくる。マットレスはいいものにしましょうって言われにはみんな寝ないっていう。
なんか、その睡眠グッズで思ったのが、
うん、
短くても、
うん、
より長く寝た分の効果を得られるみたいなのをよく見てて、
あ、
なんか、それは確かにすげえなと思ったんですけど、うん、冷静に考えたら、
うん、
その5時間しか寝てなくても8時間寝れます、寝た効果がありますじゃなくて、8時間寝させろよって
話
ですよねっていう。
矛盾してないみたいな。ね、こう、寝られない状況を改善すべきだよねっていう。
そうそう
そう、あれみたいなところがあって。
だなんか結局それって、その、多くの人は寝られない理由は当然あるわけで、
うん、
その中には単純にその不眠障害みたいな、うん、不眠症みたいな、うん、体調の問題もある人もいるかもしれないですけど、多くは仕事だったりとか、
うん、
家庭だったりとか、
うん、
なんかそういう外的要因な気がしてて、
うん、
もちろん生まれたばかりの子供がいる、
うん、
お子さんがいるみたいなところは夜泣きでみたいなのあると思うんですけど、
うん、
まあ、それはその一過性って言っちゃうと怒られちゃうんですけど、
まあまあ、まあ、長い人生で言えば
そうそうそう、話であってって考えるとやっぱ仕事とのスパンとかはやっぱ違うよなみたいな、
うん、
で多分別に日本を貶めるつもりはないんですけど、
うん、
海外と日本で睡眠時間が違うのはやっぱそういうところ、
うん、
構造的な差みたいなのがある気がしていて、その、わかんないですけど、アメリカの人は片道1時間半とか2時間かけて通勤してないとか、
うん、
もっとリモートの人が多いとか、
うん、
その、単純に休みが多いので、
うんうん、
その平均すると、その、ウィークデーという、平日は忙しくても、うんうん、それ以外の休みへ帳尻が合っちゃうとか、
うん、
いろいろありそうだよなとか、まあそもそも朝9時に出社とかせなさそうですけど、
うん。なんかこう、考え方が逆みたいで、
うん、
日本って仕事が人生の大半だと思ってるじゃないですか。
うんうんうん、かる。
じゃなくて、海外って休暇が人生だっていうじゃないですか。うん、バカンス取るとか、あの、シエスタ、うん、要はイタリアとかだとお昼寝しなきゃいけないよね。はい、絶対だよみたいなところがあるのに、日本は休憩時間を取ることすら害悪だと思っているみたいなところがあって、だからその逆なんだよなみたいな。この、働くために生きてるわけじゃなくて、生きていくために働くっていうところを、そろそろ意識改革した方がいいんじゃないのって思ってるんですよ。で、自分も、まあまあ仕事人間なんで、あ、仕事楽しいわとか、これやらなきゃって言って、睡眠時間削った結果、仕事のパフォーマンスがめちゃくちゃ悪いみたいなところがあったんで、 それだったら、こう、一定の時間とかも、この時間以降は仕事のこと考えないとかってやった方がいいんじゃないかと思って、チャット GPT にめっちゃ聞いて、こう、どうしたらいいですか？自分はどれぐらい寝たらいいですか？ここからここまでが定時なんですけどって、うんぬんとかって読み込ませたら、結局だから23時半までに寝ましょう。8時には起きて動きましょうみたいなところを提案されて、動いたら、体感ですけどめちゃくちゃパフォーマンスいいんですよ。あ、これだわ。多分自分は8時間以上寝ないとダメなタイプなんだっていうのがだんだん分かってきて、それを実践するようにしてたら、平日も休日もちゃんと動ける。朝9時からちゃんと頭が動くみたいな、如実にこう、1月とかすごい、なんか良い結果を得られたので、やっぱり睡眠大事なんだなって思いましたね。
なんか、その、何か制約事項が目の前にやってきたときに、
うん、
その、我慢する方向に行ってしまうというか、
うん、
それをどうにかする努力をしないみたいな、さっきのその、対話する、会話するコストを払うのを意識しているじゃないですけど、うん、今のコミさんの話だと、
うん、
8時間寝ないといけないっていうのが分かったときに、
うん、
僕の偏見かもしれないですけど、うん、多くの人は、8時間寝なくても、
うん、
例えば4時間でも、どうにかできる方法を探しがちだと思ってですね、うん。8時間寝なきゃいけないんだったら、8時間寝なきゃいけないのに、
うん、
なぜかそこの前提をまず崩そうとしてしまうみたいな。で、結果としてさっき小見さんが言ったように、日中に影響が出て、もっと悪くなるみたいな。
うんうん
そうじゃなくて、配られたカードでも勝負するしかないんだから、
うんうん、
8時間寝た上で、
うん、
じゃあ残りの仕事なり家事なり、
うん、
プライベートなりをどうにかして回す方向に労力を割くべきなのに、
うん、
なぜかこの8時間をどうにか6時間、4時間とやろうとしてしまう。
そう、配られたカードだし、
うん、
テトリスと一緒なんですよ。
確かに。
やっぱ、もうブロックってバランせない。
形決まってる。
そうそうそう。
どうにかして違う形を入れようとする。
無理やりバキッてやっても、変な形に、いびつに割れるだけだから、だったら綺麗なこの4ブロックとか5ブロックのままで、どこにこう、時間を置くか。
うん、
だからこう、動かせない、一日の中で動かせない時間をまず決めてしまえっていう方が、確実に体にはめちゃくちゃいいと思ってて、だからこう、人間としては寝る時間を最初に決めるのが一番いいらしいっていうのを、睡眠学の研究に、柳沢先生とか言ってるし、これはもう絶対に動かせないし、遺伝子で決まってるらしいんですよ。朝方か夜方かも遺伝子で決まってるらしいっていうのを聞いて、もう睡眠が長いのは怠惰ではない。自分はそれぐらいの睡眠が必要なんだっていうのを頭に入れた上で、そこは動かせない。ガチッとはめなきゃいけない。じゃあ仕事はどうしようかっていうので、調整していく。逆算していくのがいいなって思いました。寝るためにはお風呂に入らないといけない。お風呂は直前に入ると睡眠、入眠が難しくなるから2時間前がいい。じゃあこの辺だな。そうなるとご飯食べるのはこの辺になってきて、そうなると仕事はこの時間までに切り上げなきゃいけないって、どんどんどんどん決まっていくんですよ。それがこう、その個人のいいスケジュールになるらしくて、うちは去年犬を引き取ったので、保護犬引き取ったので、さらに散歩の時間が決まり始めて、そこからぐってこう、なんだろう、この時間に収めようとか、なんかこう考えるようになってきて、12月それをめちゃくちゃ崩しちゃったんですよ。こう、残業残業残業みたいなので、犬も散歩に行けない、で、自分も働きづめ、あんまり良くないなと。で、犬がめちゃくちゃ太ったんですよ。引き取った時 7.5 キロぐらいで、チワックスなんですけど、なんか、チワックスでもでかいなっていう感じだったんですけど、なんかこう、爪切りかなんかで病院で測ってもらったら、9.3 キロあるって言われたらしくて、まずいと。で、そこから、絶対に朝夜散歩に行かせようってなって、うん、散歩に行かなきゃいけないってなると、この子はだいたい、まあ、7時から9時の間のどこか30分は外を歩かせなきゃいけないので、夜だったら、行かなきゃいけないよね。仕事を切り上げるしかない。仕事なんて一週間のうちでこう、タスク分解してどこかで終わればいいから、WBS の中だったらいつ終わってもいいからっていうのでバラしたりとかして、最悪終わんなくてもごめんなさいとすればどうにかなるんだよねっていうので、結構最近切り上げるようにしてますね。7時とか8時にはもう終えてるかな、長くても。ってなって、 そしたら犬痩せてきたんですよ。よかったって言って。
めっちゃわかりやすい。
そう、わかりやすい。シュッとしてきたね、みたいな感じで。最初は餌を減らす方向にやってったんですけど、それだと、あの子お腹空いちゃうなって
。あ、まあそうですね。
お腹空くと、ストレスで物を壊し始めるんですよ。ボロボロボロって言って。よくない。これは体を動かすしかない。散歩に行くしかない。散歩に行くには人間が必要だ。人間が仕事を終えなきゃいけない。家族ができるっていうのはそういうことなのかなと思ってたりとかするんですよね。なんか、家族のために仕事頑張るは、ちょっともう、いいんじゃない？こう、確かにこう役割分担が、お父さんとかその大黒柱の人は、外で稼いできて、お母さんとか家庭の人がこう、なんか子供とか、その、なんだろう、家庭のことを全部回すとか役割分担してるんだったらまだしもですけど、今グラデーションじゃないですか。共働きで、各家族で手伝ってくると、育児も両方やるし、家庭のことも両方やるし、仕事も二人やってるみたいな状態であるのであれば、二人とも仕事を切り上げるのが正解なのではっていう感じに思ってきてるんですよね。
なんかその、8時間寝なきゃいけないっていうのを言われたら、うん、多くの人が、
うん、
いや、無理って答えると思うんです。いろんな事情で。うん、なんだけど、無理だから、
うん、
そこをやらないっていうことをやると、
うん、
ずっと無理なままじゃないですか。うん、逆に、言われたファーストインプレッション無理って思ったことを、
うん、
どうにか守るために、頑張る、工夫するの方が、実際には無理なことを減らしていけると僕は思っていて、この収録の冒頭に言った、
うん、
毎日ポッドキャストを1本配信するっていうのって、
うん、
僕、7年ぐらいポッドキャストやってるんですけど、
うん、
絶対無理やと思ってたんです、そんな。っていうのは僕はずっと1時間とかのポッドキャストを撮って、
うん、
編集して配信してたんで、
うん、
そのまず収録に1時間かかるし、
うんうん、
編集には最低でも1時間。
うん、
1時間で実際済まない。3時間ぐらいかかっちゃうんですけど。ってやると、もう毎日4時間とかは、ポッドキャストに使えないんで、
うん、
絶対無理やと思ってたんですけど、
うん、
それって本当にただの思い込みで、
うん、
いや、1時間じゃなくてよくねってなって、
うん、
今3分とか短いし、5分とかでやってるし、この、毎日配信してるやつは、
うん、
そのゲスト募集中ですみたいな定型文は、
うん、
もう事前に撮ったのをくっつけてるだけなんですよ、
うんうんうん。
だから実際に配信時間が5分とかあっても、そのうちの1分半とかはもう録音なんです
ね、うんうん。
だからそういう工夫を重ねていくと、
うん、
意外と毎日配信できるなってことが分かって、
うん、
でもそれは毎日配信やってみせい。って言われた時に、
うん、
いやいや無理っす無理っすって言ってやらなかったら、
うん、
結局無理なままだったんですよね、
うんうんうん、
無理なものを無理のままにせずに、
うんうん、
じゃあできる範囲でってやったのが今の形になっているので、
うん、
なんかそれは本当にあるなぁと思っていて、
うんうんうん、
意思決定してとりあえずやってみる。で別にその8時間寝る寝ないとか、
うん、
毎日ポッドキャスト配信するしないとかっていうのも、
うん、
1日しかできなかったところで、
うん、
そこまで体制に影響ないじゃないですか。なんかそこは、うん、その1回のミスで完璧主義になるのではなく、自分に合わせたやり方をなんとかしていくっていうのはあるなってのは
思いますね。うん、うん、うん。そうなんですよね。うん、この無理の思い込みって結構大きくて、なんか、無理だからじゃあ体制を変えないのか、
うんうん、
仮説を立てて、
うん、
もうそれをやるしかないっていう仮説を立てて動かしてみるというトライをするかによって変わってくるよなって思ってはいるんですよね。だから僕も障害者ですけど、障害者が一般雇用で8時間働く、
うんうん、
週5で働くなんて無理でしょっていう概念をぶち破ってるわけじゃないですか。
うん、
無理じゃない。無理だと言われたら、こう、何が無理なのかっていうのを分解すべきって思ってて、もちろん、こう、他の人よりもできないことが多いから、障害者だし、できないって思ってることが、本当に何もトライしてもできないっていうのもあるんですよ。例えば、満員電車に週5で乗るっていうのが、僕は絶対できない。パニック起こして、どっかで崩れるっていうのがあるので、できないって判断してるんですけど、これは切り捨てていい事故って認識してて、
うん、
この何を切り捨てるかっていうのが人生だと思ってるんですよ。
わかる。
そう、切り捨てるっていう行為を人間嫌がるから、あれもやってこれもやって、ああ、もう子供は絶対にあやして寝かせなきゃいけないとか、ご飯はちゃんと手をかけて作らなきゃいけないとか、もう誰も見てないからって見てないし、自分のこととか家庭とかもう影響範囲が少ないのであれば切り捨ててよい。切り捨てた分絶対に死守しなきゃいけないものを優先させる、このなんだろう、取捨選択だったり取引だったりっていうのを、うん、うまくこうトライアンドエラーで自分たちの中で積み上げてってナレッジ作っていくと、すっごいうまく回るんじゃないかなって思ってるんですよね。
なんかね、そういう部分をより多くの人に知ってもらって、
うん、
さっきのそのお気持ちももちろんいいし書いてくれっていいんだけど、
うんうんうん、
そこにプラスしてやっぱりナレッジノウハウのアウトプットが欲しいってところやっぱ繋がってきますよね。
思います。だから何切り捨てたのっていう、
うん、
どういうことが問題だと思って、こう箱があって、どれを選択したの、うん、どれはこう守らなきゃいけないと思って、どれは優先度低いからやらないって決めたのっていうのが、いろんなことに言えるなって思ってます。
何を選んだのってことでもあります、
ね。あ、そうそうそうそう。
わかりますよね。
自分は、5枚しかカード持てないんだったら、10枚配られたら絶対捨てなきゃいけないカードあるじゃないですか。何捨てたってなると、うん、何捨てたって言うと、何が残ったになるから、ここがすごい知りたい。知りたいのにみんな言ってくれない。多分、何枚カードを持てるか知らないからっていうのはあると思いますね。
あと、10枚配られて、きつかった。
そうそう。
話してくれたみたいな。いやー、ありがとうございます。今、だいたい1時間ちょっと収録したんで、
はいはい、
編集すると1時間弱ぐらいかなって感じなんですけど、
はいはい、
なんか最後にこれだけは言っておきたいとか、なんかあります？
あー、そうですね。まあ、前編として、かなりこう、ハンデだったりとか、マイノリティの話をしてたと思うんですけど、うん、やっぱりこう、自分、2026年自分の無理を1個分解してみませんかっていう。
あー、なるほど。無理断捨離みたいな。
無理断捨離を、こう、無理、って思ってたこと、うん、やらなかったことを一つ何かこう分解してトライしてみませんかっていうのはちょっと言ってみたいですね。
いいですね。ぜひそれをやってアウトプットしていただきたいですね。
そうですね。なんかこう、この無理を克服しましたでもいいですし、
うんうんうん、
無理は無理だったでもいいと思うんですよ。これはすごい大事なこと。無理は無理だった。なぜ無理だったのかっていうのを分解するのも大事なことなんで、なんかそれをちっちゃいことでもいいんで皆さん分解しましょう。
なんか、そのこんまりじゃないですけど、ときめかない無理をしてるみたいな。
そうそうそうそう。
はい。ぜひ皆さんお願いします、はい、ということで、じゃあ、一旦締めていくんで、このポッドキャストの告知からやっていきます。
はい。
このポッドキャスト、アウトライフ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、無理断捨離の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど、何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお持ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、よろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、アウトライフではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセ、または最近ルームというサービスで、コミュニティを作ったりして、そちらからも支援できますので、こちらも配信ページのリンクからよろしくお願いします。では、何かゲストのトミさんから告知等があればよろしくお願いします。
はい。たまに VTuber をやってると言ったのですが、YouTube でほぼ毎週金曜日、20時から、週末開発雑談という配信をやっているチャンネルがあります。たまにゲームとかもやってるんですけど、まあ、そういう YouTube チャンネルがあるので、ぜひ、チャンネル登録とか、高評価とかお願いしたいですっていうのが一点。で、もう一つは、アウトプットカンファレンスっていうのが4月の4日にあるんですが、そこで FT20 分をやることになりましたので、ぜひ皆さんご参加ください。もう一つ、ギリ書店20にて、おそらく3冊目が出る予定になってます。こちらも4月の11日からオンライン、12日にオフライン、池袋サンシャインシティ、センジホール D にて行われる予定ですので、ぜひ、フォレスさんもいると思いますので、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。告知以上です。
はい。YouTube はチャンネルの URL、 アウトプットカンファレンスは一旦 CFP のリンクを貼るとして、書店でまだあれ登録出てないからページがない
ですよね。そう、ページないんで。
でもまああれか、書店のサークルページがあるから、
あ、そうですね、
そこに貼っておけば、
はい、
まあ新刊出れば飛べますもん。
そうですね、はい。
じゃあ書店のサークルの URL 貼っておくんで、はい、それぞれ見てみてください。
はい、
では最後にポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回聞いているんですが、ポッドキャストっていう形では初めてですか？
そうですね、はい、ポッドキャストは初めてですね、
う
ん、YouTube では、
まあそうですね、
はい、シルエットラジオを配信でやってるんですけど、まあ、そうですね、なんかこうテーマがない中でこうフリートークでやっていくっていうのはなかなか初めてだったんで、どう転がるかなと思ってたんですけど、なんか1時間ずっと喋りっぱなしだったので楽しかったです。
いや、ありがとうございます。一応このポッドキャストの楽しさを発信するっていう体でやってるんで、もう楽しいって最後に強制的に言わせて終わってるんですけど今回は言っていただいたんで、はい、大変ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、では今回はゲストにコミさんをお呼びしてお送りしました。コミさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。